イムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
さあ今日もよろしくお願いします。長ちゃんです。
アイムホームユミンです。
今日はですね、株式会社長塚で新しくロイヤル化粧品っていう、うん、まあ、サプリメント、インナーケアと、うん、まあ、化粧品ですから
スキンケアとインナーケア、ね、
その辺を含めた、ビジネスを始めることになりましたので、うん、まあ、その辺のいきさつとかね、うん、中身についてちょっと話してみればなと思っています。
よくね、長塚って何の会社なのって言われるんですよ。だから私はこの頃、うん、いろんなことやってるんだけどって言って、こんな会社で働きたいっていう本に取材していただいた時の記事が分かりやすいから、聞かれるとこういうことやってる会社なのって言って読んでもらうんですけれど、本を、ね、で、もともとはね、事務機器とかそういったものが専門、
歴史で言うとね、まあ、60年超えてるんだけど、もともとはコピーサービス、
うん、
まあ、当時は青写真、
そうだね、うん、大きな地図みたいなのとか、
だからコピー機の機械がなかったからね、
そうコピーがまだ誕生してない、
誕生してない
時期だからね、う
ん、でコピーが出てきて、
うん、
で日本が復興してきて事務所がどんどん出てきて、
うん、で机とか椅子とかも扱って、どこにもコピーが入るみたいなね、
でコピー機はどんどん IT 機器を吸収して、
うん、
ファックスが出て、
うん、
プリンターが出てという形で来てるから、
でパソコンが出てきてとかね、
そうで自分もそうだったんだけど、だからいわゆるその事務機っていうカテゴリーの中で捉えていたんだけど、
うん、
それが変わったのはね、何年前か、ほら銀座のね、うん、お店に行ったじゃん、歴史の長い文房具屋さん、
はいはい、文章堂さんじゃなくて、
そう、その通り、
うん、
あの時に歴史が長いから帳簿とかね、いろんなものを含めてやってきて、
うん、
その長い尺の中で見たら事務機って本当一部ポコッと出てきただけなんだよ、
うん、
そうすると事務機屋っていうふうに思ってるのは今の自分の誤解で、
うん、
まあ、最近ねいろいろご縁の話してるけど、
うん、
長い間いろんな方々のお力に助けられてきたっていうことを考えると、
うん、
別に今はっていうかその時にはそうだったけど、
うん、
今は何なのって発想が出てきたわけ、
うん、なるほどね。
だから文章堂さんだってね、
うん、
文房具屋さんじゃなくて、
うん、
ワインを輸入したりね、
そうですね、ワインやってますよ ね、
そこにお客様たちをこう集ってもらって、なんか働き方改革とか
不動産もやってる、
それも土地柄がね、
うん、
非常にその東京の、ね、
会社ですけどね、
土地が上がったから、
うん、
当然そこのところも不動産に関してもやっていかないと、
うん、
ね、今度逆に地上げされちゃって自分のところが追い出されちゃうから、
うんうん、なるほどね。でも文章堂さんはそのオフィスの中にバーカウンターみたいなね、すごいおしゃれな集える場所もちゃんと作って、
うん、
でワインを何時以降みんなでここで飲んでもいいよみたいな感じにしてましたよね、うんうん、でちゃんと融合してた自分のビジネスのところと、
う
ん、
であれが最初はね、あ、流行りな感じでやってるなと思ったけど、やっぱ重みを感じるのはその百何十年の歴史があるってことだと思うんだよ、
うんうんうん、
だからずっと変化し続けてきるっていう、
まあそれは本当にそうよね、うん、だってブリヂストンだって最初はゴム草履とかやってたんでしょ。
あ、そうだよ ね、
うん、それで誰もそういうものを履かなく、うん、使わなくなってきて、だんだんタイヤにって、
まあ、廃業するところがまあほとんどだったみたいだけどね、
富士フィルムさんだってね、
化粧品だからね、
カメラとかがフィルムがなくなってで、うん、でどうなるのかと思ったら、まあ、それでなくなっちゃう会社もいっぱいあったけれども、うん、だって変化を重ねているところは
コダックが倒れたんだからね、
うん、で医療機器の医療系の方のね、
それもフィルムの技術だからね、入って
きて、そうそうそうそう、あと化粧品にも入ってきてるし ね、
う
ん、
そうだね、ナノテクノロジーってやつでしょ、
そうそうそう、だから変化はもう本当に必然なのかなっていう、もうだからよく言うけれど、うん、変えちゃいけないところと変わらなきゃいけないところが両方あるみたいなね、不益
流行ってやつだ ね、
ね、で変えちゃいけないところはやっぱりその理念とかなんだろうね、理念、
うん、あのね、そうは言うけどね、本当にね難しいんだよ、
うん、
変えていいところと変えていけないことって言ってそうだと思うんだけど、じゃあ実際どうなのって言うと本当に難しいよ、
うん、そう思う、そうだね、うん、でその変えたところもね、
うん、
後になってそこで成功してればあなるほどねってみんな言ってくれるんだけど、うん、変えてる最中は絶対批判が大きいから、なんでそんなことやってんのとか、ね、そんなのおかしいよとかっていうようないろんな批判とかがある中で、
うん、
やっぱり貫いてやっていくっていう時期があっ ってやっとそれがこう成功に導いてきた時にやっと大多数の人が、あ、やっぱりさすがだねって言ってくれたりするけど、うん、そういうもんじゃない、まあ、
その批判がいいんだと思うよ。鍛えられるから、ね、磨かれる、
うんうん、まあ、そうだね、
うん、じゃないとポットでのアイデアがポットうまくいっちゃうと、うん、ポット真似されて終わっちゃうから、
うん、
より器用な人に、
うん、
やっぱりうまくいかないとかっていうのがありながら、うん、しっかりこう自問して、
うん、
磨いていくからこそね、いいんだと思うんだよ、うん、
じゃあその批判とかそういうものもありがたいものなんだね。い
や、それがないと磨きは中途半端になっちゃうかもしれない。
そうだね、なるほど。で、うん、私たちはあのこの会社の中で事務機器とかそういったものを扱う中で、うん、最初は物を扱うっていう感覚だったのが、うん、だんだん物ではなくてその物を使いこなしてる人の環境を良くしていこう、うん、その人の働きやすさみたいなところにこうちょっと視点が移ったじゃないですか。
言った。でもあれ それでもっと
働きやすい環境を作るためにっていうね、
うん、もっと現実的な話で言えば結局ほら本家の中塚設計が100年に今年になったんだけど、
うん、
どっちかっていうとうちの父が初めて信頼で買ってもらってるから、
うん、
機械が調子悪くても新しいもんだからしょうがないよねって思わないじゃん、まあ、思う部分があったとしてもお宅から買ったんだったからなんとかしてくれよっていうふうに言われたから、
うん
うん、そうですよねって言って答えてきたので、
うん、
まあ、あなたが言ってくれたことは今本当の話なんだけど、実際には裏側にはそういったこう、まあ、生々しいっていうとちょっと違うんだけど、
うん、
まあ本当にね日々のそういったやり取りがあったのよ。
うん、なるほどね、うん、それでそういった少しずつ変化が、
そうそう、
物をただ売って終わりではなくてっていうね、
そ
う
そ
う、
で、あえて分かりやすいように一言にすると、
うん、
あのそういった表現にはなるんだけど、
うん、
うん、
でそしてそれが少し続いた後にいろいろ物を便利にしたり、まあ、ペーパーレスだったりいろんな取り組みをしながらも会社の中がよく機能していくってためにはその物以上のなんか内面的な精神的な部分、言葉でのやり取りとかそういうコミュニケーションの中であの培うもの、そこでなきゃできないいろんな関係性作りみたいなのが、
うん、
より大きく作用してるんじゃないのっていうところにだんだん気がついて、
うん、
そこからバーチューズとかそういったものであの言葉の使い方とか、
うん、その
表現の仕方とか態度の表し方とかそういったものをもうちょっと勉強していきましょうっていう流れになりましたよね。
流れに、ね、なったというかね、実はねそれはやっぱりそういうふうに言ってることは間違いじゃないけど、意思を持ってそういうふうにしたというのが実は現実の話で、
うん、
そうは言うけどそうじゃない商売のが多いわけ、
うん、
もっと現実的にね、
うん、
やっぱり安いところがいいし、
うん、
特にほら物が全然違えば別だけどもさ、
うん、まあ同じものだから、
そうなの。そしたらば今あなたが言ってくれたようなことは、うん、そこに行こうと決めてね、
うん、
散々叩かれてやってきたから言える話なんだけど、
うん、
そうじゃなくて、もっとね泥臭い話がいっぱいあるわけ。
うん、
でそれはもっともの話だけだよ。だってそんなお客さんねいっぱいいないから、
そこに響くお客さんってことね、
う
ん、
でそれはねあのいい悪いとかこの人はっていう人の違いじゃなくて、人間の心の中に誰でもオセロのように白い黒いがあるでしょ、
うんうんうん、
その白い面をひっくり返しっていうかね、それが表に出てきてもらえるような自分になるっていうのは難しいし、
うん、
簡単なことではないんだよ、
うん、
まあ、言ってしまえばね、
うんうんうん、
でもやっぱりそこを選んでやっていくっていうことを決めたから、
うん、
変わるけど、
うんうんうん、
まあ自分の中ではねもっと楽にやればもっと楽に普通にねご飯食べられるのができるのになって気持ちも泣きにしもあらずっていう時期もあった、
うん、そうかそうか、
うん、
うん、あんまり私そういうふうに分かってなかったかもしれないね、
うん、ただ分かってないっていうよりは、うん、逆にそういう人に今言ったような話は言わないで、
うん、
バーって引っ張ってもらうからこそ成功するようなところがあるわけ。
うん、
だから古い人っていうのはそういう苦労も知らねえでみたいなことを言って潰しにかかるけど、
ああでもそれはねいっぱいあったね、そういう反応っていうのはね、
うん、
そういうのはいっぱいあったね。
でもなんで別に何だってさ苦労すればいいってわけじゃないし、
うん、
幅広く知ればいいっていう話ではないから、
うん、でも私はほらコンサルでちょっと入ってくれて、うん、芦田さん
がね、
芦田さん来てくださって、
長野のね、
そう長野のね、
芦田
さん、MG、ね、
うん、
マネジメントゲームを一緒に勉強してる中で知り合った芦田さんが来てくださってた時期に、
うんうん、
オリジナル商品を作り出してる会社ならね、うん、違うかもしれないけど、うん、長塚のようにどこのお店でも同じものを買おうとすれば買えるっていう会社の場合、うんうんうん、うちで作ってるものではない ものをね、うんまあ、T シャツとかオリジナルものは別だけど、うん、そういうじゃないものに関してはなぜ長塚から買うのかお客様が買うのかってその理由がすごく大事だよねっていうところからああもうこれは本当にそこをあのうちで買っていただけるうちで買ってあげようと思ってくださるその後ろにある信頼関係とかあとその他のもの、
うん、
この人たちと一緒にやっていくことが自分たちにとって何かあのいい作用があるかもしれないっていう風な気持ちで買っていただけるなんかその背景にあるものがすごい大事だなっていう風に思ってでバーチューズとかの会話の中での言葉かけとか、うん、そういう小さな会話なんかもすごく大事だなって思うようになったんだよね、うん
まあ、その意味ではね、うん、あの本当にそうやりたいしそういうふうにだんだん、まあ、時間はかかったけどやってきてるけど、
うん、
それはね本当にあの知力学力のあるねそれなりの、学歴を持ってきた人たちが集っているような大企業の上層部でですよねって言って進めるのが一般的だから、
うん、
我々みたいなところでそれはねうまくいく方がまれ、
うん、でもそういったすごくいいあのお客様そういうことに価値を感じてくださるお客様がだんだん来てるなとは思うよ。
いっぱいいるんだよ、うん、でそれは多分この古河っていう、やっぱり600年ぐらいからあるわけでしょ、うん、古い町の歴史の持つ魅力だと思うよ、
うん
うんやっぱ今の時代で世代を超えて、まあ、その意味ではあんまりそんなにね大変な思いもしてない世代の人も多いからね、うん、もちろん戦争でもないしだから見た目はちょっとなとか普段喋ってることはちょっとなと思うけど一歩踏み込んで本音を聞くと、はあ、やっぱり歴史を感じるっていう人たちがたくさんいるんだよ。
うーんなるほどね、
だからそれにちゃんと答えていきたいというふうに思ったわけだし、
うんうんうん
まあ、それをやんなきゃ自分がやってる意味がないと思ったから、
うん
まあ、そこでね、うん、あえて舵を切ったわけ。
なるほどね、
うん、
で私はあの環境 人が働く環境っていうものにすごく興味を途中から持って、
うん、
なぜならばもう会社にいる時間ってすごい長いじゃないですか。
本当だね、家にいる時より長いからね、家に
いる時間が長かったりするでしょ、うん、だから働いている仲間同士の中で交わされている会話とか、うん、そういったものが人生の中のすごい長い時間を占めるんだなと思って、うん、だからここはなんかあの仕事をするために我慢する場であったりしてはもったいない。ここにいる場が幸せっていう、うん、ここの仲間と一緒に何かしてる時がすごい楽しいとか、うん、成長に結びついてるとかっていう時間であってほしいなっていう気持ちもあってでバーチューズすごくやったらいいなって思ったのね。だからあのなんか必要に迫られてというか仕事の内容がいろいろ変わってきてるとしても実際に自分が生きてきてる自分の人生の中で必要だなと思ったものが次第とこう次第にこう変わってきてそれがこう仕事にも結びついてるっていう感じで、うん、自然とそのロイヤルの今のスキンケアにも結びついてきてるのね、
うん、
それはあのほら子育てをしながらあのお母さんとしての立場としての自分 もいるわけだから、
うん、
その時に家族の体調だったり、うん、その家族でも家族といっても自分の子供だけじゃなくて自分のパートナーもそして親もね、
うん、
そういった人たち身の回りの人たちそれから同じ会社で働いている人、うん、もうすぐそばにいるお客様そういう人たちのいろいろなあの体調とかそういったものも気になってそこにいいものを見つけたっていうことから、うんだね、あこれはもう仕事にしていきたいなって思ったのね。自然とそうなってる、
まあ、効果が、
うん、あったから
ね、
うん、あったから最初はねお客様として自分が使っている自分とか家族が使っているだけだったんだけど、
ね
まあ、
自分の知らないところでね
そうそれがものすごく効果を感じて、ね、あこれは本物だっていうのが実感しちゃったので、うん、まずは自分の親にもとか、
うん、
自分たちのね親にも使ってもらいたいなとかっていうところからの、
うんま
あ
出発なんですよ。
そうだからなんかあえてなんで違う分野に、うん、あの足を踏み入れたかっていうふうに思う方もたくさんねいると思っているとなんでそれなんでそんな仕事してるのみたいなことを聞かれることもあるけれど、うん、いや実は全然自然な流れって、
うんうん、まあその意味ではあれだね我々はほら東洋哲学学んでもう7年目になるだろ
う、
それをやってたから諸行無常っていう流れが分かっていたかもしれないね。
そういう、うん、そう体感してるのかもしれないね。
世の中はどんどん変わってるわけで、
うん、特に一つも同じじゃないからね。
年取ってるからね。自分だって10年前だったらばサプリメントなくても全然元気だったけど、うん、最近はさ、あ、やっぱり違うと思うもんね。
うん、そうね、そういう年代になった。お客さんもそうだから。そういう年代になったのね、うん、あともう一つ私が感じるのはものすごくアレルギーの子が多い。子供の友達にも多い。
それあれか、やっぱり添加物なんかの問題もあるの。
そうだから小さい頃から食べてるものがやっぱりもうすでにこう保存量とか、 なんか合成なんとか量とかっていうものが入ってるものがスーパーにいっぱいあって、でそれをもう食べ続けてしまっている子がほとんどじゃない。だって売ってるパンだっていろんなものが入ってるでしょ。腐らない、カビないようにとか、そういうものを普通に摂取しちゃってる中で、ものすごく自分が子供だった頃と比べてとてもアレルギー的な症状を持ってる子多いの、
うん、まあ言ってるね、 PTA なんかでもね、うん、役員やってると意外とねそういうことに気がつくって言ってたもんね。
すごく多いの、うん、みんなそういう悩み持ってるの子供、うん、お母さんたちは結構子供のことで
おじさんおばさんだけじゃなくて若い人たちにもそれは効果的なもんなんだね。
そうだから環境を良くするっていう意味でいろいろなそのビジネスの環境もそうなんだけど、まずは自分の精神っていうとやっぱ言葉をね、うん、いい言葉を使うっていうことで心を整えていく、うん、そして体内のその調子を整えていくっていうのも知恵があれば、うん、あのできることもあるから、うん、知恵があれば、
ね、確かにね、うん、そうそう、それでね思い出したんだけど、まあ、そうは言ってもだから自分はねその院内ケアに対する取り扱いは全くこだわりはなかったんだけど、うん、化粧品って言った時にちょっとこだわりあったわけ、
うんうん、
でそれがああそうかと思ったのは、うん、あなたがほら言ってた、うん、あの結局外と中でつながってるっていうところ、
あ、そうそうそう、
ちょっとそこを話してほしいんだよ。
あ、そうですね、あのそれは私はロイヤルの勉強会であのレクチャーで、ね、習ってるんですけれど、皮膚の、まあ、スキンケアを結構大事にしてるんだけど、皮膚っていうのはもう臓器の一つと言ってもいいっていうぐらいね。
そこなんだよね、
うん、なぜかというとこれが最大の防御反応、防御の施設というかね、体の中ね、
皮膚がね、
そう、皮膚が外側に出てて、うん、この子たちが守ってくれてるおかげで体って維持できていて、うん、皮膚の、ね、6割ぐらいを損傷してしまうと、例えば火傷とかで、うん、もう生きていけないんだって、うん、人間っていうのは、うん、そのぐらい外に出てるけれども内臓の一つと言っていいぐらいのあの一つの私たちの組織であって、うん、でここを健康に保つことがとても自分の体を体内を健康に保つことに直結してるわけ、うん、でこの皮膚が健康で、まあ、丈夫であるっていうことは、うん、あのここだけをケアするんじゃ全然やっぱりうまくいかなくて、うん、内臓が元気であることが皮膚が元気であることにすごくつながっているのね、うん、特に腸がそれにつながっていて、
最近言うよね、
そう、腸内環境、うん、で腸内環境、腸内のフローラがきれいに整っている、うんうん、善玉菌があってちゃんとあの体の中の防御反応がちゃんと免疫システムが発動してるっていうことがあって、初めて皮膚も健康に作られる、
うん、
でそういうそれがつながりがあるんですよっていう話を聞いて、うん、そうだよねって思ったわけ。なんか顔があれだから顔だけ顔だけって顔だけ塗っててもしょうがなかったよねっていう感じで、まあ、いろんなものが健康になってくると自然と皮膚も健康になってくるっていう、
ね、だからインナーケアと化粧品っていうのは表裏一体なんだね、まさにね。
そう、それにね、あともう一つ今までバーチューズもやってたように、うん、その使う言葉によってメンタルっていうのはすごく左右されるけれども、うん、実は腸っていうのは臓器的に言うと脳よりも先に発生してるんだって、
うん、ああ、ミジンコなんかそうだもんな。
そう、脳よりも先に発生してるぐらい、うん、で緊張したりするとお腹がキューって痛くなったりするじゃない、うん、そうするとあのなんか急にほら動悸もしちゃったりとか、まあ、いろいろね、うん、反応が起こっちゃったりして、うん、なんか腸って脳よりもしかして支配してるんじゃないっていうふうに、
う
ん、
ああそうだね、
思われてるっていうか、まあ、そういうようなね、うん、あの学説を唱えてる人もいるぐらい、うん、腸は第二の脳、もしかしたら第二じゃなくて第一ぐらいの威力があるわけ、
うんうん、
だから腸が丈夫である、ね、丹田に力を入れるみたいな、うん、腸がタフである、うん、っていうことって全身の精神状態にも影響があるのね、うん、で自分たちができることとしてはいい言葉を使っていく、うん、思考をポジティブにする、何かあってもそれを良い面から捉え直すとかっていう練習をしておく、それでもうメンタルからの健康っていうのにも直結してるから、自分でやってることとしては今ロイヤルの化粧品やり始めたことはなんか全部つながってて何も違和感がない、
うん、そのうちあれだな、カーブスかなんかもやりだしたかもしれないな。
インナー、インナーマッスルですねいいと思います。
まあそんな形でねその時一緒に生きている世代の人たちが、まあ、最もこれがあるといいなと思えるようなものを提供していって、うん、で売れないってことは、その人がいやそうでもないよっていうことなのかもしれないから、
まだ時期じゃないってこともあるかもね。そ
うそうそう、違うものをやってがいいわけだし、まあ、その意味ではね今ロイヤルは旬だと思うよ、
うん、
会社そのものも33年目だろ。
そうすごい歴史のある会社なんですよ、ね、すごく品質がやっぱり、うん、とてもいいので口コミだけで使い続けてる人がね、うん、すごくいっぱいいるってことなんだよね、
う
ん、
まあ、諸行無常と言ってしまうと当たり前なんだけど、実は今までやってきた方針に反してこのロイヤルに関しては今までうちでやってなかったやり方を一つ取り入れてるんですよ。
うーん、
それはね、
うん、
長塚っていうのはね、うん、併売店なわけ、
うん、
つまりその文房具だって国用だけじゃないじゃない、
うん、あ、いろいろなものをやってるってことね。
そうそうそう、
あ、そっか、リコーと、
そうそう、
キャノンととか、
普通はね
ゼロ、
そう何社も使わないから、
うん、
でもうちはそれをやってきた、
うん、
でいろんなニーズに応えられるようになってきた。それは物の良し悪しだけではなくて、やっぱりその会社の上下関係もあるじゃない、
うんうん、
何々グループはこのメーカーですよってなった時に、
なるほ
どね、うん、ね、いくら隣の会社でもその系列の会社がね、
うん、
違うメーカーのものは使えないっていうのもあるから、
うん、そうだね、
うん、その意味ではそのいろんなニーズに応える、
うん、
性能ではなくてね、性能は多少あるかもしれないけど、
うん、
まあ、そういうふうにやってきたんだけど、ロイヤルに関しては、
うん、
他のものを扱う気がしない、
うん、まあ、それも絶対扱わない、まあ、
とにかく身近に非常に効果のある人を見てるし、
うん、
自分自身がそうだし、
うん、
他、まあ、可能性をね、目をつぶってしまうっていうふうに言われるかもしれないけど、そんなことをする必要がないというふうな声が自分の中にあるんだ。
うん、
だからこれに関しては、うちは自分がやってる限りは併売はするつもりは、サプリメント系はね、
うんうんうん、
ないよ、
うん、
これが今までうちがやってなかった取り組みになります。
なるほどね。私はそういう目では全然気がついてなかったけど、私はもう諸行無常って言ってしまえば、まあ、そうなんだけれども、うん、ご縁があったもので自分がいいと信じたものを扱っていくっていう意味では全然流れとして全然変わらないの。
で、
ご縁が他の化粧品としてもしあったとして、それがすごいよくてっていうことももしかしたらあったかもしれないけど、私は今これと出会ってすごく実感して、あ、でそして扱ってる人たちがみんな素晴らしいんですよ、会社の人が、これを、
そうだね、
人柄が、
自分もね何人か会わせてもらってるけど、
みんな本当にね明るくてね、そして貢献する人に貢献したいっていう気持ちがすごい溢れてる人たちばかりで、うんう
ん、やっぱりでも会長もいいよ、
うん、利己的なところがないの、みんなね、
あと仕組みがいい、
うん、
そうですね、いろんな形で表彰してくれる、
うん、
絶対額での表彰もあるし、
うん、
伸び率なんかも見てくれる、
あ、そうだね、いろんな視点でね、
うん
うん、温かい成長を見守るシステムがあるね、
何にだって通じるよ、
うん、そうだね、うん、
逆に本当に我々が今までやっているような仕事だって、
うん、
あれだけきめ細かく評価してあげたら、
うん、
みんな喜ぶと思うよ。
なるほどね、
うん、
そういうね、たまたまのご縁で自分が知り合ったものの中で、あ、これはいいと思ったものを自分で仕事としてやっていくっていう意味では、
うん、
バーチューズに出会って取り入れてきたのと同様に
同じだね、
うん、何も変化がないんですよ、
うん
うん、自然体に全然、
そうなんだね、うん、まあね、細かい商品情報はこれからまただんだんお出ししていきますけれども、
うん、
まあ、そんな形でね、いろいろ歴史、我々の先輩の企業に学んでより柔軟になって、
うん、
まあ、
そうやって流行で
身近なお客様を見てみたら、
うん、
必要とされていて、
うん、
ごく当たり前に始めるようになったと、
うん、
ただほら社員さんにもしっかり伝えないとね、
うんうん、
社員さんはほらまさに事務機がいいと思って業界に入ってきて、
うん、
で今、いつの間にか理工さんこんなになっちゃったのみたいな状況になっちゃってるけれどもそういうね、短い視点でやってるわけじゃないよっていうのがね、
うん、
伝われば、うん、ああそうだなってなると思うから、
そうだね、
まあ、我々自身が今まで学んできたように言葉に気をつけて、
うん、
表現に気をつけて、
うん、
伝わる努力をするということよりは伝わったという結果に対して責任を持つ、
うん、
まあ、そんなような考え方で取り組めればより大きな輪になっていくんじゃないんだろうかなと、
ね、そうですね、
そんなふうに思います。
わかりました、はい、いいですね、ね、まあ、頑張りましょう。
そんなことで話してみましたので、
はい、
まあ、よろしくお願いします。
はい、頑張りましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとう。
始まる始まる始まる開ける閉じる覗く触る続く。
今日のバーチューズカードは、
はい、
愛です。
お願いします。
はい、はい、愛とはあなたの心を満たす特別な感情です。微笑みによって、親切な言葉によって、思いやりのある行動によって、
うん、
ハギング抱き合うことによって、うん、愛を表現することができます、
うん、
愛とは人や物に特別ないたわりと優しさを持って接することです。それはその人や物があなたにとってとても大切だからです。愛は伝染します。愛はどんどん広がっていきます、
うん、
いいですね、
うん、感じるよねやっぱりね、うん、ちょっと体調がなんていう時にすぐ気がついてくれるしさ、
うん、
うん、ちゃんとこれ飲んでるとかってね、うん、声かけてくれるし、
本当愛情、愛情、愛っていうものをとても大切にして行動してるなって感じます。仲間の人たちがみんな、
まあ、商材がね競争してやってるっていうものだけでもないからだと思うんだよね、
うん、
もう今入札物件とかになっちゃうとさ、いかに相手を蹴落とすかみたいな環境の中でいたからさ、
うん、
非常に新鮮だったね。あったかいし ね、
そうだね、そのサポート力がすごいです。例えばちょっと困ったこととかあると、うん、何人もの人からバーッと答えが返ってくる、
うん、
結構すぐ返ってくる。
で今ね、うん、IT 系で便利だしね、みんなつながっててね、
う
ん、
そうだね、
うん、
で毎日のようにこういった愛のメッセージというか、うん、こういうことを今日は大事にしていきましょうみたいなのもの発信があって、
うん、
朝みんなでその心を整えて今日一日過ごすみたいなね、そういうようなシステムもあるし、うん、そうだ
ね、エリアを超えて支え合えるよね。
そうそうそう、すごいなって、
うん、
すごい仲間だなと思います、
ね、また新たに今までと違ったいい仲間ができてきたね。
そうですね、大人になってから仕事の中でこういった仲間に恵まれるっていうのは本当にすごいこと、あんまりないなと思います、
ね、でさらにさ、自分ももう来年60なんだけどさ、うん、そんな自分が小僧子ぐらいのおばあちゃんたちがいっぱいいてさみんな元気なんだよな
みんな明るくて元気でしょ。
あれめっちゃすごいと思うよ。
そう、なんかすごい集団なんですよ。すごいみんな綺麗だしね。
いややっぱり
みんな美に対してこう
サプリの効果もあるよ、あれ見てちゃ。
あ、そうだね、エネルギッシュで
ね、
うん、ハイヒールでチャチャチャって、ね、走ってるからね
本当だよな。でも足の筋に年は隠せないな。まあいいか、怒れちゃう。
いやでもいいんだよ、もうみんな明るいですから。
そうだね、
うん、筋に誇り持ってますから
、うん、
じゃあ裏を読みますよ、はい、愛、次のことを実行しているあなたは愛の美徳を発揮しています。自分が接してほしいように人に接する、
うん、
親切で愛情のこもった言葉をかける、
うん、
人をありのままに愛する、
うん、
好きなものの世話をよくして大切にする、
うん、
大好きなことをしていて、うん、していることは何でも大好きである、
うん、
わあこれすっごい感じる、みんな仲間の人たちに。
そうだね、
みんなしていることが大好きっていう愛を感じる、うん、格言、私には愛情があります。私は思いやりのある行動と優しい言葉によって愛情を示します、うん、私は自分が接してほしいように他の人に接します、
うん、
これが愛のカードでした。
なるほどね、うん、でも自分のしていること
が大好きであるっていうの、幸せな人生だと思うの。すごくやってることが大好きだっていう、うん
ね、
それが仕事になってますっていうのはすごいなと思って。
本来みんなにそういうことに気がついてもっともっと欲しい、自分の中のだからジョイを引っ張り出す、
うん、
でそこできちんと生活が成り立つようにやっていくためにどうするか、そこを支え合う、
うん
う
ん、
ということがやれたらいいなと思っていて。
なるほどね。
さらに言えば、うん、まあ、ちょっとここまでは話題広げすぎだけど、事業継承もあるじゃん、
うん、
それはタイプが全然違うじゃん、人のタイプがね、
うんうん、
三名学とかやれば分かるように、
うん、
その意味では今自分が考えていることで、その零細企業の事業承継の仕方っていうことで
サンプル、
ちょっといやいや、サンプルもそうなんだけど、うん、ちょっとそれでね本書いてみたいと思ってるわけ。
あ、
うん、まあ、いつは分かりませんよ、
うんうん
うん、だけどそれをね、この言葉に感じましたね。
そうだね、
大好きなことをしていて、うん、していることは何でも大好きであるっていう状態は必ず誰の中にでもある、
うん、 そうだね、
うん
うん、そういう時間が人生の中ですごく長く取れるととてもいいよね。
ね、
なんか我慢してますっていう時間があって、それを乗り越えて楽しいことがちょっとあるっていうんじゃなくて、
違う違う、
ね、
うん、
そうじゃなくてっていうふうになったらいいよ ね、 ね、
では頑張っていきましょう。
はい、
はい
はい、ありがとうございました。
では以上です、ありがとう。
言霊チャンネルいかがでしたか。リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら。